そういったものに対して貪欲さがやっぱりどうしてもね湧いてこないんじゃないかなと。でもやっぱり自分で掘っていく作業ってやっぱりすごく大事だと思うんで、まあそういう喜びをねやっぱりみんな分かっあの味わってほしいなっていうのがありますよね。
なるほどですね、
はい、与えられすぎは良くないと。
今日のキーワードですね、与えられすぎは良くない
じゃないかなと。
自分で掘っていく狩人の気持ちを、
うん、が大事じゃないかなと思うんですよね。
まあ、そういう気持ちが触発されるのが店頭でのイベントだと思うんですね、はい、私もあの以前あの大井さんに勧められて、はい、うん、内沼慎太郎さんのですね、はい、本の逆襲という本をご紹介いただいて、はい、それに付随して、内沼さんが実際にブックスキューブリックでトークショーをする、はい、トークライブをするということで、はい、伺ってまたさらに面白さが倍増するんですけども、ああいう試みというのを本屋さんでやってるところです、あまり多くはないかと思うんですけど、あれももう、当初の頃からオープン当初からされてるんでしょうか。
やっぱりあの場所があるっていうのはねやっぱり一番大きなところなんで、まあ、うちはその箱崎でカフェ持ってるんで、
はい、
すぐにそういった話があった時にあやりますやりますってこう手挙げられるっていうのがあって、やっぱりそういう場所がないとね、じゃあ会場をどこにしようかとか会場探しとか、
はい、
会場費払ってたらちょっと経費割れだよねとかそんないろんな心配しなきゃいけないんですけど、まあ、カフェの場合だったらね昼間営業して夜そこでスッとできるから、まあ、どんどん手挙げてやるやるって言ってるうちに、まあ、結構向こう東京とかからね話がどんどんかかるようになってきて、まあ、カフェやってよかったなっていうのは本当にそういうところですよね。
すごいですね、はい、そういうトークショーも含め、
はい、
箱崎店のカフェスペースでは、うん、美術系のといいますか、うん、絵画とかの展示とか、うん、イラスト系の展示とかもなさっていらっしゃいます、うん、月何本くらいイベントやってらっしゃるんですか。
展覧会は、うん、壁面使ってやってるんですけど、あんまり頻繁にやると大変なんで月1回ぐらい、ね、1ヶ月結構長くやるんですけど、イベントは、まあ、最近も2本3本ぐらいとかやってます
よ
ね。毎週のようにやってます、はい、で自分で司会してやってますんで、
あそれも大変ですね
いや楽しいですよ、自分のね、興味のある方しか呼ばないし、で興味のある方だったらねいろいろこう聞いて本読んでね、疑問を湧いたこと聞いてみようと、いう気持ちになるんで、自然にやってますけど楽しいですね。やっぱりそのトークショーっていうかね、お話の会が一番最高に楽しいです。時々こうライブとかもやってるんですけどね、音楽ライブとかもですね、まあ、トークライブが最高かなって感じです。はい、
もう今のお話聞いてると本当に仕事楽しそうだなという印象があるんですけれども、イタリアに行かれて、まあ、そうやって、はい、まあ、怖さもあったりもしたんだと思うんですけども、そのどの時点でも怖さはあったのかもしれませんけれども、はい、それで仕事を楽しんでらっしゃる、最大のその、ターニングポイントはやっぱりイタリアですか。
そうですね、やっぱり強烈に自分の体の中に残って印象的な1年間だったんですかね、はい、
一旦その前にそのこれまでの仕事人生をまあ否定した時があって、それをやめてこうじゃこれじゃないんじゃないかって思われたっておっしゃったんですけど、こうじゃないんじゃないかと思った時の思いというのはどういうものだったんですか。それ
、まあ、否定というか当時、まあ、そのいわゆるバブルの時だったんで、非常に景気も良かったし、お金もどんどん回ってる時代だったから、まあ、楽しかったことは楽しかったんですよね。いろんな大きな仕事とかもやらせてもらってたし、だけどどうもちょっと地に足がついてないような感じもあって、みんな、まあ、東京だったし、東京の一番結構あのイベントとか派手な業界でもやってたんでね、まあ、みんな浮かれてたっていう感じがね、ちょっとパーティーの真っ最中にね、ちょっとなんか頭冷やしたいなみたいな気持ちが起こってですね、その時にまあイタリアとか自分の好きなものがどっさり揃ってる、国行ってみたいと。でちょっとやっぱり海外体験っていうかね、あの外国で暮らす経験っても20代ぐらいのうちにこうしとかないと、まあ、30になって子供ができてとかね、家庭を持ってというのはなかなかそういうこともできないんで、今のうちに行っとこうって感じで、まあ、あのポンと行ったって感じです。
じゃあ大きなこう何か挫折とか否定の気持ちがあって、その会社を辞めて海外に行ったわけではないんですね。
別にそんなことないですね。もう好奇心
の方
最優先って感じですね。好奇心が湧き起こったら止められないみたいなところがあって、昔から旅行とか大好きだったし、やっぱりその旅行行くような感じでね、でもうあれですよね、体験をいっぱい積み重ねていくうちに、なんか、こう行き着くところに行ったみたいな感じはありますよね。
そう聞くと、まあ、そうやって、まあ、大きな、うん、まあ、挫折とかでもなく、はい、興味の赴くままに進んできて、うん、はい、とても幸せな仕事人生を送ってらっしゃる大井さんの中で、うん、はいはい、これはすごく失敗したなとか、うん、これは大変だったなとか、うんうんうん、そういう時期とか出来事とかってあったりしましたか？
うんうんうん、まあそれは、うん、失敗だらけですよ。
そうですか。今聞いてるとなんかもう羨ましいぐらい、その戦略通りじゃないですけど、狙い通り結構こう当てて、うん、お店の開業後もですね、うんうん、物価高も立ち上げて、うん、そして箱崎ではイベントもやって、うん、なんかすごく失敗がないように聞こえてしまうんですけれども、うん、なんかそこでここは大変やったと、ここで踏ん張ったけど今があるとか、うん、何かそういうことってございますでしょうか？う
ん
う
ん、やっぱり過去いろんな体験の中で、うん、まあ、アーティストと、ね、一緒に仕事するようなこととかもあったんですけど、まあ、そういう方、彫刻家のね、方と一緒に仕事したって、うん、安田寛さんっていう大理石の彫刻家なんですけどね、はい、彼と過ごしてる時にアーティストすごいなと思ったのは、アーティストっていうのはこうイメージが先行型っていうかですね、頭の中でこうこんな彫刻ができたらいいなとか、こういうところにこういうものがあったらいいなっていうのをね、イメージで頭の中がこうもうはち切れるような感じになって、それを形にしていくっていう作業をしてる作家さんっていうかアーティストってそういう存在なんですけど、まあ、そういうのがとても大事だなと思って、で自分の中でこういうイベントがあったらいいなとか、こういう店ができたらいいなとかね、ワクワクするような気持ちをまず持って、でまず最初に理論で組み立てていくんじゃなくて、まあ、感覚的なところでね、イメージを、いいイメージを持って、それを共感してくれる人が多分いるだろうっていうところで、それを具体的な形に落とし込んでいくっていう流れが大事じゃないかなっていうのを実感したんで、まずは自分の中でね、衝動っていうか、これをやりたいとか、これはいいもんだっていう思いをね、しっかり持って、でそれをこうどう伝えていくかっていうのをこう具体的にどう落とし込んでいくかっていうのは、まあ経験だと思うんですけど、まあ、その順番が逆になっちゃいけないんじゃないかなっていうのが常にあって、
順番が逆になってはダメ、
うん、まず最初にこう、はい、いいものとか伝えたいという気持ちがね、ないといけないんじゃないかなっていうのは、やっぱそういったアーティストみたいな人から学んだような気がするし、
なるほどですね、うん、それが逆にあったので、はい、いろんな苦難も今苦難として、うん、お言葉になるのではなく、うん、まあ、楽しい、その自分のイメージを実現するための過程として捉えてらっしゃるから、そういう言葉が出ないというようなことなんですかね。
う
ん、
そうね。だから最初そういった最初の思いとかね、こうワクワクする気持ちとかをちゃんとずっと持ち続けていけば、あとそれを具体的な形にする過程っていうのは、まあちょこちょこやっぱりこう実験を繰り返していくわけだから失敗なんですけど、それは失敗ではなくて一つの、まあ、実験だと思えばね、いいんじゃないかなっていうことなんですよね。やっぱりいろんなことをあの手この手でこうやってみないとわからないんでね、そのやってみる過程の中 の失敗というのは別に大して失敗でもないし、
うん、
まあ、手ひどくね、もう立ち直れないぐらいの失敗をするとちょっと問題なんですけど、細かい失敗はね、実験ですからデータが取れるから、うんうん、とてもいいんじゃないかなと思う、あんまり気にしないようにしてますね、はい、
うわ素晴らしい、ね、今聞きましたか、思いがあってやることに対しての失敗はないと、データ取りであると、
まあ、そう思うんです
よね、いうことですね、はい、逆にですね、はい、僕の周りでも、その湧き上がるような思いとか、イメージが、やりたいことが見つかんないっていう人もいるんですけど、はい、そういう仕事人に対しては、どのようなアドバイスがございますでしょうか？はいはい、
うん、まあ、体験を積み重ねることじゃないかなと思うんですよね。であとはあまりだから、うん、頭で考えすぎずに、まあ、体験をして感じると、ブルース・リーも言ってます、 Don't think, feel って言ってますよね、うん、まあ、感じることが大事だと、でまずその感じるためにはあんまり知識とかね、こう頭の中にいろんな情報を入れすぎずに、まずそこの現場に行ってみてそういうものを体験して、で感じ自分が感じたことを大事にするっていうことだと思うんですよね。やっぱり人の意見話ばっかり聞いてると、その自分で感じるってことを忘れがちなんでね、うん、そういう情報、まあ、旅行でもそうなんですけどね、ガイドブックがあんまりも読みすぎていくと、その現地行くとね、ただ検証作業してるだけになってしまうんで、あんまり先に情報入れすぎないとも大事で、でその現場に行ってみて おーっていうのがね、うん、あったら、まあ後からガイドブック読んでもいいと思うんでね、うん、やっぱりその順番間違えないようにした方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほどですね、はい、Don't feel あ、じゃあ Don't think feel ですね
ブルースリー燃えよドラゴンの中で出てくる名セリフですけど、
そこ多分こう格闘のシーンだと思うんですけど、
そうなんか弟子にねちょっと教えるみたいなシーンだったと思うんですよ、ね、もうなんせ中学ぐらいの時見た映画なんで忘れてますけどね。
いやでもそういった意味で言うと、やっぱそのより感じる、はい、経験する、それがまあ自分のインスピレーションとか、そのやりたいこと、うん、思いを膨らませるという考えると、うん、一番こう刺激になるのはやっぱり旅ですかね。
まあ旅行はいいと思うんですよね。で自分も鍛えられますしね、うん、やっぱ外国とか行くと頼れるものっていうのが少ないわけじゃないですか。で知ってる人もいないしね、うん、でそういうところでやっぱりあこの人に聞くといいなとか直感とかね、うんうん、でこの人に言ってることはなんかちょっとうさんくさいなとか、あこの人を信用できるなとかね、まあ、結構うまくいかないケースも多いんですけど、まあ、そういうところでトライを重ねていくと、うん、なんとなく、ね、直感が磨かれるっていうか、うん、すごくいい機会だと思うんですよね、旅行っていうのは、ね、うん、本当に、
はい、ぜひ今迷ってらっしゃる方、ちょっとそういう思いで、ね、Don't think feel の思いで旅に出てみてはいかがでしょうかと。あとやっぱそういう経験がこう、はい、うん、実際に行かずとも、まあ、自分も疑似体験できるとか、はい、得られるのが、まあ、読書かなと思ったりもするんですけれども、うん、大石さんが、うん、おすすめしたい、はい、影響を受けた本といいますか、うん、そういったところをちょっと伺いたいんですけれども、うん、ちょっと挙げていただいております、はい、まあ、おすすめのビジネス本として挙げてはいただいてるんですけれども、うん、3つですね、就職しないで生きるには、うん、ですね、そして自分の仕事を作る、うん、あと街づくりデッドラインというのを挙げていただいております、はい、これまず、はい、就職しないで生きるにはどんな、
はい、これはですね、はい、まあ、いろんなところで推薦してるんですけど、はい、まあ、古い本なんですよ、はい、81年日本版、はい、が出てまして、大学1年生の時に買って読んでたんですよね、はい、でこれは60年代に、まあ、カウンターカルチャー運動って言って、まあ、対抗文化とか訳されるんですけどね、まあ、いわゆるヒッピーとか、うん、そういった大人社会にこう異議申し立てをするっていう若者のムーブメントがあって、でそういう時に若者時代を過ごしたその著者の方がアメリカ人なんですけど、まあ、70年代に入ってといっても寄捨て人のようにこうずっと生きていくわけにいかないし、うん、でも社会と何らかの接点を持ちたいという時に、まあ、このご本人は本屋さんをやって、で出版活動もやってたんですけど、はい、まあ、同じようにそのスモールビジネスをやっている若い世代の方をこう訪ねられたルポルタージュなんですけど、非常に今読むとですね、いわゆるエコ、今エコ系みたいな感じでやられてる方の元祖みたいな方がいっぱい出てくるんですよ。手作り石鹸を作ってたりとか、はい、自然食品を扱ってたりとかですね、まあ、本当にアメリカっていうのはその70年代の初めぐらいから、まあ、今西海岸とかね、ポートランドとか、あっちの方で、脈々とそういうムーブメントがねこう引き継がれてきてるんですけど、うん、まあ、そういった方の始まりの頃のねルポルタージュがいっぱい出てて非常に面白かった本なんですよね、うん、でそれを、ずっと大学1年生の時から大事にこう持ってて、うん、結構引っ越し多かったんですけど、また本屋やりたいって時に読み返してみたら、はい、著者がね本屋さん始めてたってのずっと忘れてたんですけど、うん、あなんだそうだったんだってまた思い返してね、うん、あこれ自分のための本だなって思った記憶があるん で自分の仕事就職しないで生きるにはっていうのはなんかこうね、はい、フリーターの勧めみたいな感じに、うん、ちょっとタイトルがね誤解を招きやすいんですけど、まあ、自営独立と勧めみたいな本なんですよね。
自営独立の勧めですね。
自分の足で立ってね、うん、生きるための、まあ、方法論みたいな本なんで非常にスピリット的な本だし、うん、でずっと若い世代もね受けるんじゃないかなと思ってたんですけど、特に、まあ、震災以降とかですね、うん、はい、まあ、非常に響いてきている若い人もいるみたいなんで、うん、まあ、しつこく推薦してて、で小文社っていう出版社なんですけど、はい、出てなんだかんだ30年、うん、立つんですけどね、いまだに品切れ絶版にせずにねちゃんと売ってくれてるっていう立派な出版社だと思うんですよね。そういう意味でもおすすめしてますね。
ロングセラー、
ね、ロングセラーでもう珍しいケースなんですよ本当に、ね、でもう一つの、
はい、
自分の仕事を作るっていうのも同じ小文社から出た本で、2002年に出てるんですよ、でこれは西村義明さんっていう、まあ、働き方研究家っていうことでいろんな本出されてる方なんですけど、はい、 まあ、この方が、まあ、同じようにこう もともとデザイン系の方なんですけど、いい仕事を、ね、してる方に直接行って仕事の秘密みたいなのをこう、突撃インタビューみたいな感じで聞いてる方なんですけど、はいはい、非常に、本当にいい仕事ってなんだろうっていうテーマで、うんうんうん、ずっと、西村さんがこう考察してきたもう旅の記録みたいな感じでね、うん、同じようにこうルポルタージュなんですよ、うん、でそういう本を読んだ時に同じ出版社だったし、あ、これって21世紀版の就職しないで生きるにはだなと思った記憶があって、うん、でもそんな本ももう10年以上経って、うん、もうなんか古典的な本に、ね、なりつつあると思うんですけど、うん、やっぱりなんかこう真摯にこう自分の仕事いい仕事なんだろうっていうのね、考え始めた人にとってたちとっても響く本なんで、うん、やっぱりこれに影響を受けた、うん、世代の方って、ね、若い世代の方っていっぱい出てきてるんですよ、うん、でうちの店なんかもねしつこくずっと平積みで置いてるし、うん、やっぱりこの本すごく影響を受けましたっていうことをね言っていただける方もいっぱいいるんですよね。でそんな思い出があったんで2冊目は、それを、推薦して、もう一つが、
はい、
街づくりでドラインって本なんで、はい、これはごく最近ですね、先月、先々月かな、箱崎店で、はい、著者の木下仁さんって方に、ね、来ていただいて、お話ししていただいたんですけど、はい、この今やっぱり街をね、うん、どうしようかってやっぱり東京とかね大企業だけ栄えて地方が滅ぶみたいな状況っていうのは非常にあると思うんでね、うん、はい、で福岡はそれほどでもないんですけど、やっぱり、うん、地方行けば行くほどね、うん、やっぱりこう都市の街の衰退っていうかシャッター商店街とかがもうずっと続いてたりとか、はい、非常に大きな問題になってると思うんですけど、そういうところでね、非常に読んで参考になった本だったんで著者の方を読んだっていういきさつがあるんですけど、はい、言ってみればなんていうかですね、今までのやり方とはではいけないというような本なんですよ。で
デッドラインです
ね、デッドラインですね、まあ、エリアをですね、この地域だけはこう残すっていうエリアを決めて、そこにやる気のある人とビルオーナーとやる気のある、うん、お店やる人たちで集中的に集まって発信しながらやっていくしかもうないなっていうような本でね、で非常に考え方が近いんで、うん、非常に共鳴してですね、うん、で著者の方もまだ30代前半ぐらいで若いんですよね。で高校の頃から街づくりやってたっていうとてもつもないつわものなんですけど、非常に面白い方なんでね、お呼びして、まあ、皆さん来られた方はびっくりしてましたけど、もう非常に割り切った考えで、で若い頃から活動続けててね、で面白い話でしたけど、まあ、非常にこういう話って大事な話だと思うんでね、ビジネス書の推薦として挙げさせていただきました。
なるほどですね、はい、街づくりで、はい、今の話だけではちょっと全部は見えませんけれども、うん、今街づくり自体が、うん、まあ、私も、うん、大名マルシェというイベントをやってたりとか、はい、まあ、そういうなんか街おこしとか、うん、街に何かこう、うん、マルシェだったりこう、うん、フェアだったり、うんうん、結構盛んは盛んですよね。
盛んは盛んなんですけど、やっぱりどうしてもやっぱりこう単発で終わってしまったりとか、はい、で予算があるから助成金が取れたからやろうとかね、うんうんうん、どうしてもそういう話になりがちで、はい、特に地方とかだととてつもないそのバブル崩壊以降とかですね、うんうんうん、助成金とか補助金が大量に投入されても一向に全然成果出ないっていう、もう死死類類たる、はい、もう使われてない施設の山だったりするんですけど、まあ木下さんの言っていらっしゃることっていうのは、結局街づくりっていうのも一つの、まあ、ビジネスっていうかね、うんうん、やっぱりちゃんと入るものが入って人が集まってそれでこう回ってくる仕組みを作らなきゃいけないと、まあ、ビジネス会社と一緒だと、うん、でそれはもう自分も個人商店やって小さな会社やってますんで、ね、非常に共鳴できるし、でそのお金をちゃんと回していく仕組みを作っていかなきゃいけないっていうのは非常によくわかる話なんでね、街づくりってもそういう視点でちゃんとやっていかないと、ただね、助成金使って終わりとかね、一回イベントやって終わりとかね、それじゃあちょっと未来ないんじゃないのっていうような話なんでね、うん、で非常に共鳴できる話なんですけど、実際に彼は各地域でそういう街づくり会社作ってやってらっしゃるしね、うん、実践的なんですよね非常にね。でそういうのを30代前半でもうキャリア十数年、高校時代からやってたっていうんで驚きだったんですよ。
で高校生の頃から街づくりに興味が湧くんですか ね、 ね
なんかそんな話もいろいろ聞いたんですけど、ね、ええ、付属校で時間がたっぷりあったらしいんでね、はい、まあ、外に課外活動みたいな形でね、はい、やりたいなと思ってたら商店街の活動に参加してるうちに全国のその商店街のね、 横断的な組織のなんか社長高校生の時にやらされたとか、ね、とんでもない話がいっぱい聞けたんで面白かったんですけどね。で結局でもおじさんたちに、ね、いっぱいいろいろ責任なすりつけられて怒られてって理不尽な思いをいっぱいしてでクソと思っていろいろ勉強したりとかいろんな、あのスキルを磨いて、で今は自分でねそうやってちゃんと町づくり会社をどんどん回せるようになってきてるっていう話を聞いたんですけど、いや面白いなと思って、やっぱり人のねお話聞くってすごく楽しいですよ、やっぱりねその面白い方のね、
はい、そういったところで言うと、まあ、商店もそうですし、仏教家もあの欅通りの町おこしだと僕も思ったりもするんですけど、今箱崎は箱崎での活動、箱崎も箱フェスとか工場屋とかもあったりして、あの旧大の跡地のですねところで山岳連携 の、 あの活動があったり、なんか盛んな箱崎は町おこしに力を入れてるイメージが僕あるんですけども、そういうところにも大井さんはやっぱり結構絡んでいらっしゃるようなイメージがあるんですが、
まああのお付き合いしてますって感じです
、はい、大井さん自身もなんかそういうどっかの町づくりをなんかやってみたいとかあったりするんですか、
いやまあね自分のことで手一杯っていうのもあるんですけど、まあカフェとね本屋の複合で箱崎でいろいろやってきて、でブック&カフェっていうのはねやっぱり結構その町のね、まあ中心になりうるなっていうのは確信としてなんか得られてて、まあ、いろんなそのお話し会ができたりとかね、で情報発信もできるんで、やっぱりその街づくりっていうのをやるんだったらやっぱりブック&カフェをねやる方をね増やしたいなって思いはあるんですよね。
ブック&カフェをやる人を増やしたい、なるほどですね、もう相当な修行とイマジネーションと企画書の完成度が求められると思いますけど、
そうです
ね、ぜひ
大変ですけど、必要な業種だし、やる方がね増えていってほしいなってのがあるんですよね。
なるほどですね、ぜひやりたいという方は、まずあのブックスキューブリックのイベントなど参加していただいて、どんどんインスピレーションをですね高めていただきたいなと思います、さあそんな大井さんなんですけれども、朝の過ごし方、ベランダで深呼吸とストレッチ、その後新聞コーヒータイム朝は苦手でいらっしゃる、
朝苦手です、
ということでございますね、今日本当に朝早くありがとうございます、コーヒータイムとかやっぱり新聞とかゆっくり読まれて、
コーヒーも新聞も大好きですね、コーヒーは好きなんでね、カフェやっちゃったぐらいですし、まあ、新聞も昔から大好きで結構あの興味範囲が結構守備範囲が広いっていうか、興味がいろんなところにあるんで、新聞っていっぱいいろんなこと載ってるじゃないですか、非常に大好き で、で子供とかねずっと家で新聞読んでるってイメージしかないと思うんですよ多分ね、僕のこと常に新聞読んでるみたいな、
かしこまりました、ありがとうございます、ということで今後もですね、本屋さんを通じてさまざまな街、そして人をつなぐ活動をしていただけると思います、じゃあ最後にですね、1分間ピッチということで、PR をしていただきたいと思うんですが、やっぱりこれはもう10月のブック岡のイベントのお話とかになりますでしょうか。
そうですね、ブック岡、いろいろまた他にもやってるんですけど、欅通りのも欅通り文化サロンっていうのは初めてですね、11月7日にギャラリー森田さんの、お話し会とかね、僕が司会をしてやるんですけど、そういった活動やってたりとか、箱崎では今日から山の口漠さんというね、沖縄出身 の、 あの詩人の方、もうとっくに亡くなった方なんですけど、その方の回顧展みたいなのもやってますし、で明日かなお話し会もありますので、いろんな活動やってます、
ということで最後に1分間ピッチをですね、していただきたいと思いますが、ご準備よろしいでしょうか。
じゃあ向こうからの話
いただきます、よーいスタート、
10月の22日から11月の22日まで、今年で9回目になります仏教化、開催します。でメインの、一箱古本市というのが11月の2日、日曜日になります。で11月1日にはあの人気作家の西加奈子さんと、詩人の東直子さんをお呼びした、書店ナイト、西南学院では2時から、西加奈子さんの読書等もあります。でその他、非常にいっぱいいろんな方ゲストを呼んでですね、やります、末井明さんというですね、自殺という本を書いた話題になった、編集者の方とか、宝坂和弘さんと岡崎拓磨さんのトークショーとかですね、もう本当にイベント盛りだくさんで、あと三島社というですね、元気の一般社の社長さんを呼んだお話し会とか、ヒップな生活革命という本を書かれたニューヨーク在住の 佐久間さんのトークとかですね、本当にいっぱい、ギュッと詰め込んだ、1ヶ月になりますので、ぜひぜひあのブック効果というホームページをチェックして、ご参加ください。よろしくお願いします。
はい、ということで今日のモーニングゲストはブックスキューブリックの代表でいらっしゃいます大井実さんにお話を伺いました。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。